ジ
ー。ラジオネーム、すみかずさん。タイトル、挑戦してもらいたいこと。早口言葉をお願いします。
声が
早口言葉言ってみたいと思います。一発勝負で。
どうしよう、間違えそう。
いきます。青巻髪、赤巻髪、黄巻髪。
言えてないし言えてないし、
ボロボロ。ダメだ。あと2つあるんで、ちょっとあと2つもいきますね。一発勝負なので。
一発勝負なので、
いきます。坊主が屏風に坊主の絵を上手に描いた。よし、いけました。じゃあともう一つ。カエルペコペコムペコペコ。
言えてない、言えてない、
合わせてペコペコムペコペコ。
微妙。
タイトルコール早口で言ってみますか。はい、いきます。Jヘッドパーク新谷泉の独り言。
ね、大丈夫かな。本当にね、なんかちょっと焦ってますね。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは女優として活動をスタートしたばかりの私、新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。前回もちょっとスタジオだったんですけど、今日はリモートでお届けいたします。そして先ほどお送りしたのは、一番最初にですね、流れてたのは2019年8月7日にアップした新谷泉の独り言のオープニング部分です。ということで、いやー、2年前の自分の声がこうして何ちゃんと残ってるのがすっごいなんか恥ずかしいというか、全然慣れてなくて、多分頑張ってましたね。すっごい恥ずかしい。なんかでも今の最近のやつに比べると、なんかちょっと声も違う気がするし、全然違う気がします。わかんない、変わってるかどうかはわからないけど、自分だとあんまり。だけど皆さんは変わってると思いますか？変わりましたかね、2年前と。恥ずかしいな、本当に。自分の声をね、聞くのって、ちゃんとその何、収録したやつを自分で聞いてますかみたいなことたまに聞かれるんですけど、あんまり私実は聞いてなくて、恥ずかしくて、自分の声を聞くのが。でもちゃんとその何、内容をおさらいするというか、喋り方とかね、それにはきっと聞いた方がいいと思うんですけど、あんまり聞かずにここまで来ました。ね、いざ聞くとやっぱりね、違ってますかね。ちょっとでも成長しましたかね、わからないけど。そうなんです、この8月で番組がスタートして丸2年が経ったらしいんです。丸2年を迎えたっていうのも、それもまず信じられないんですけど、もう2年経ったのっていう感じなんですけど。そうだ、16歳のお誕生日の生配信の時にラジオをやりますっていうのを皆さんに公開したと思うんですけど、その時のなんか皆さんの反応とかも聞きたいですね。自分自身は自分一人だけでラジオをするっていうことがすごく不安でした。もともとやっぱりグループで活動してたっていうのもあるし、高校生になって初めてこう一人で活動するっていうのになって、いきなりラジオが始まるってなると、これ誰が聞いてくれるんだろうみたいな、聞いてくれる人いるのかな、私がただ喋ってるだけのとか、そういうことをすごく考えてしまって、なかなかこう大丈夫かなっていうことばっか考えてたんですけど、でもやっぱこういざ始まって聞いてくださる方がいて、すごく一番最初にそれはすごく安心できたし、頑張ってねって言ってくださって、ラジオっていうのが、今までに自分がラジオするっていう考えはなかったけど、ラジオをできてよかったなってすごく思いますね。うん、マネージャーさんとかにも結構、泉、なんか喋りが結構成長したというか、まあ前より全然変わったよねっていうふうに言う言葉をいただいたりとかして、やっぱりそういうのって嬉しいですよね。毎日変わってる自分がどこかにいるっていうのがすごく嬉しいですし、現場に入っても、ラジオ聞いてみたよっていう言葉が、を、かけてくださったりとか、スタッフさんだったりとか、共演者の方だったりとかが、だからなんか、一つでもこう、自分発信できるコンテンツが増えた、 ことに私はすごく感謝しております。もう2年経ってこそ、今こそ思いますね。最初の頃はもう大丈夫かっていう不安だっただけだったので、そう、本当に良かったなと思います。はい、これからもよろしくお願いいたします。ということで、今日は番組2周年をお祝いして、リスナーの皆さんからもう一度聞きたい独り言というテーマでメッセージを募集しました。それでは早速、もう一度聞きたい独り言のテーマで寄せられたメッセージを紹介していきたいと思います。一つ目、ラジオネームゆずゼリーさん、18歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。18歳になりました。独り言2周年もおめでとう、ありがとうございます。さて、もう一度聞きたい独り言ですが、それはオープニングで初めて自分のコメントが読まれたボリューム5です。新谷泉に挑戦してもらいたいことで、モノマネをリクエストして、覚えてるかも。初めて採用されてすっごい嬉しかったです。稲川淳二さんのモノマネでタイトルコールをしてくださいというスタッフさんの無茶ぶりに困惑するゆずみさんが面白かったですよ。その後、いきなり抹茶アイスの食レポを体験したりと、可愛さ満点の回でした。初期の独り言はささやき声が特徴ですが、改めて聞いてみると不慣れな感じが初々しくて、程よいささやき声が癒し効果抜群です。今は癒しボイスに元気がプラスされて、素のゆずみさんの良さが存分に発揮されていますね。おしゃべりが生き生きとしています。ということで、まずはゆずゼリーさんのリクエスト、2019年10月2日アップの5回目のオープニングをまずはお聞きください。どうぞ。
ラジオネームゆずゼリーさん、演技の幅を広げるためにモノマネとかどうでしょうか。自分の記憶だとゆずが披露したのはゆいゆいの笑い声のモノマネ
ありましたね。
あとは稲川淳二さんのモノマネぐらいでしょうか。恥ずかしがらずに思いっきりやってみましょう。稲川淳二さんですか。一回その中学の時に、その番組かなんかの怖い話の回みたいなのがあって、でその時になんかクイズ形式で怖い話をする方の名前はなんだみたいな感じで稲川淳二さんが出てきて、でその時になんかしたのかな、
本当に声が違う。
やります、
やります。稲
川淳二さんのモノマネです。怖いな、
ね、
怖いな。
泣きそう、やだやだ。
絶対似てない、もうやだ
もうやだって
。稲川淳二さん風にタイトルコールですか。
また無茶ぶりだよ。
今日は初っ端から無茶ぶりばっかりですね。
同じこと言ってい
きます。
神は変わってないんだな。
新谷泉の独り言。
似てない、何何
わからないよ。
なんだこれ。やっぱり声が違う。わかんない、私だけですかこれを感じるのは。いやでもさっき言ってましたよね、元気がプラスされって言ってました。うん、この時はね、なんかちょっとまだ猫かぶってますね。なんかちょっとまだ多分あれ捨てきれてない、なんかまだ多分恥ずかしがってるんだと思います、一人で喋ることに。今もうそんなに恥ずかしくなくなりました。うん、そこが一番の何変わったポイントなのかもしれない。不安じゃなくなったのかな、一人で喋るのが。大きいですね、そこの変化は。すごくモノマネは全然多分成長しませんけど、マジで似てなかったですね。恥ずかしい、本当に。ね。でもやっぱこう、前のメッセージ皆さん覚えてくださってるんですね。私が読んだやつとか。嬉しいです。でも、ゆずゼリーさん、いつも送ってくださってますよね、皆さん。ね。そう。もう私、ほぼ名前覚えてますからね、皆さん。ほぼっていうか、もう皆さんの名前覚えてます。毎回送ってくださるから。そうそうそう。本当にいつもありがとうございます。新しいモノマネのレパートリーはないです。そこは本当に何も あの時のままです、うん、言われても多分できないし、新しいのも習得してないです。ないですよ、なりませんよです。ということで、イズゼリーさんありがとうございました。続いてラジオネームワッツさん、もう一度聞きたい独り言は2020年4月29日配信の思わず関西弁になった回ボリューム20です。20ですか、なんかこれもちょっと発音がおかしくなっちゃったゆずみんが関西弁に関するお便りを読んでいるときにどうしても訛りが出てしまい、ああ関西弁になると焦っている様子が可愛くてめちゃくちゃグッときました。もう関西弁になってますねゆずみんの関西弁ってなかなかレアなのでもう一度聞きたいです。今出ました。もう一度聞きたいですの前にもうそれが関西弁になりましたこのさあーかんが見えた瞬間に頭の中が関西になって、もう今関西弁になってしまいました自分でもなんかその切り替えができる機能がついてすごく嬉しいです。なんかいつからかわかんないですけど、その機能が備わって、そういつでも関西弁になろうと思えばなれるし、関東の言葉になろうと思ったらなれるようになりました。もう言う前に関西弁が出ちゃいましたそう、そのね回をねもう一度聞くんですよ。そう、その前に関西弁が出ちゃったからもうちょっとグダグダになっちゃいましたがということで、ワッツさんのリクエスト回2020年のやばい、もう混ざってる混ざってる、2020年の4月29日の回を振り返ってみます。どうぞ。続いてラジオネームモジャロッキーさん、この前の放送でちょっとやけどゆずの関西ちょっと待ってくださいこのちょっとやけどってこの出だしが関西弁だとその後も関西弁になっちゃうのでちょっと関西弁になっちゃうけど言いますね。この前の放送でちょっとやけどゆずの関西弁が聞けてなんかほんわかしました。桜学院時代にも関西弁はなるべく抑えていると言っていましたが、関西済みの僕からしたらもっと関西弁が聞きたいです。ということでゆずに挑戦してほしいことは関西弁オンリー会です関西弁についてはラジオネームステムさんからもメッセージをいただきました。最近聞き始めてハマりました。これ嬉しいですねありがとうございます。受験が終わり大学が始まるまで暇やなと思ってこのラジオアプリを入れたのですが、新谷さんのラジオをたまたま聞き、とても優しい声に聞き入ってしまいました。今やファンですありがとうございます。挑戦してほしいことなんですが、僕は大阪人ということもあり、新谷さんの関西弁を聞くとなんだか親近感というか安心感というか、そういったものを覚えます、なので一回収録中丸ごと関西弁でお話しされてはいかがでしょうか。
やっちゃいますか。
ただただ新谷さんの関西弁を聞きたいというだけなのですが、わらぜひお願いします。あと最近何々しないという否定語を関西弁で言うとき何々せえへんと何々しやんの二つがあることに気がついたのですが、ああ、あかん関西弁になる、ちょっと気がついたのですがもうダメだ。新谷さんはどちら派なのでしょうか、教えてください。わらもうこれダメだ、もう違うんですよ、私関西弁で喋ってる自分が恥ずかしいんですね。そうだからなるべく関西弁出さないようにねしてるんですよ。でもね、ここね、ところどころにね、ちょっと関西風のね、文章をね、入れてこられるとね、つられて関西弁になっちゃうんですよ。なるほど。何々せえへん、何々しやんの二つ、ああいうこと。確かに、これはなんか、割と大阪と和歌山で違うなーって最近気づいて、なんか大阪だと、何々しひんとか言ったりするのかな、わかんない、なんか。大阪とでもちょっと違うなって思うんですよ、和歌山は、うん、私は何々しやんですね、
しやんですね、
せえへん、 まあでも、せえへんも言うか。どっちなんやろ。
せえへんも言うな。せえへんも言うわ。
何何、しやんとってとか。しやんですね。私はよく、しやんを使います。
うん、
ええ、まるまる関西弁会はちょっと恥ずかしいな。
いや、もう恥ずかしくないですよ。
考えます。話し相手が関西弁の方だと、
もう恥ずかしくない
ね。全然関西弁になるんですけど。でもね、一回ね、こう、吹っ切れちゃうとね、ずっと関西弁に割となったりするので、それが大事ですね。ちょっと考えておきます、これは。
考えときます。もう今私全然恥ずかしくないです。なんなら関西弁の方がなんか喋りやすいのかもしれない。逆に、うん、なんか友達感覚で話せる気がする、関西弁の方が。この頃はちょっとまだ恥ずかしさがね、捨てきれてないですね。恥ずかしいって言ってますね、ずっと。でも昔の自分の声聞くのは今でも本当に恥ずかしい。本当に。
いつもラジオが全部その収録終わった後の出来上がったやつをマネージャーさんが一回聞いて確認するんですね。それをなんかたまにサラユズテイクの収録前の楽屋がマネージャーさんと一緒にいるんですけど、その時にその楽屋で聞き出すんですよ、マネージャーさんが。
そこで聞く自分の声も本当に嫌で、なんかだから確認されてるっていう事実すらもう恥ずかしいというか、なんか嫌なんですよ。それをわざわざマネージャーさんが聞かせてくるんですよね。本当に良くないですよね。もうそれでいつもイヤホンしてくださいって言ったりするんです。それぐらいね、自分の声とかお芝居とかを見るのがすごいなんかちょっと恥ずかしいんですけど、そこの恥ずかしさを捨てれるようになりたいです。それはもういつも変わらないですね。何の話してたのか分かんなくなっちゃった。そう、関西弁会は私も今全然恥ずかしくないので、なんなら今からでも関西弁でも全然大丈夫ですよ。やりますか？やりましょう。じゃあ今から関西弁で読みますね。はい、行きます。そして、ワッツさんのメッセージの続きを読みます。関西弁の早口言葉を見つけてきました。ゆずみなら簡単かな？よかったら挑戦してみてください。お、ではやってみます。あ、これか、あんたあんた、私のことあんたあんた言うけど、みたいなやつですね。ちょっと挑戦してみますね。ワッツさんが見つけてきてくれた。ちょっとやってみます。いきます。本気でやろ。いきます。あんた私のことあんたあんた言うけど、私もあんたのことあんたあんた言わへんから、もうあんたのことも私あんたあんた言わんといてよ、あんた。ちょっと噛んだ。じゃ難しいです。これちょっと練習してからやらせてください。あんた、私のことあんたあんた言うけど、私もあんたのことあんたあんた言わへんから、もうあんた、私のことあんたあんた言わんといてよ、あんた。 言えました。どうですか？吉本みたいな、新喜劇的なことですか？
あんた、私のことあんたあんた言うけど、私もあんたのことあんたあんた言わへんから、もうあんた、私のことあんたあんた言わんといてよ、あんた。
難しいな、文章ばっか気にしちゃう。ちょ、難しいですこれ。え、でも一応言えましたよね。早くちょっとゆっくりだったかな、わかんないけど。ということで、以上ワッツさんからのメッセージでございました。ありがとうございました。
それでは続いてのリクエストはこちらです。ラジオネームザンギエフさん。新谷さん、こんにちは。
こんにちは。
もう一度聞きたい独り言は朗読会です。今までに2回ありましたが、1回目のお母さんがお嬢ちゃんに白雪姫を読み聞かせてあげるお話が好きです。
ありましたね。
新谷さんはお母さんとお嬢ちゃんの中間くらいの年齢ですが、究極の癒しボイスのお母さんはとても優しそうで、末っ子新谷さんのお嬢ちゃんはちょっと甘ったりさんで、よく演じ分けられていたと思います。若干の緊張感も伝わって、そこも可愛らしくてよかったです。
ありがとうございます。
ラジオ開始当初から要望が多かった企画でまたやってほしいです。そしていつか朗読劇で生で聞けたらいいなと思っています。ということで、朗読にはレッドバグさんからもリクエストをいただいていました。それではお送りいたします。2019年8月21日配信の第2回目朗読部分です。 どうぞ。
今回は朗読に挑戦します。はい、朗読、このなんかリクエストがすごくたくさんあったみたいで今回挑戦するんですけど、で本日私が朗読させていただくのは水木優さんが作っているあのウェブサイトの水色文庫朗読のためのフリーテキストから水木優さんの作品で、サムデイマイプリンスカム、ある絵本と一組の親子のお話です。それでは早速新谷ゆずみの朗読ごとスタート。おばあさんからもらった真っ赤なリンゴはつやつやと光って本当に美味しそうでした。白雪姫は可愛らしい口を開けるとリンゴを一口かじってみました。ダメダメ、食べちゃダメ、それ毒リンゴなのに。娘のまどかが真剣になって言う。それを見て彼女は微笑んだ。そして思う。これじゃなかなか寝ついてくれないわ。まどかはまだ3歳。来年は幼稚園に行くのを楽しみにしている。私にもそういう時期があったのだろう。3歳の頃の記憶なんてまるで残っていないけれど、これはお話だから大丈夫なのよ。だって毒リンゴを食べて白雪姫は死んじゃうんだもん。もう何度読み聞かせたことやら、娘はすっかりストーリーを覚えてしまっている。それなのにこの場面になるといつも悲しそうな顔になるのだ。死んだりなんかしないわ、まどかも知ってるでしょ。そういえば彼女の母もよく絵本を読み聞かせてくれた。白雪姫は読んでくれたっけ。ピーターパンは読んでくれた。赤毛のアンの子供版も読んでくれた。でも白雪姫を読んでもらったかどうか思い出すことはできなかった。娘はこうやって私が白雪姫を読み聞かせたことを大人になって思い出すだろうか。
もうね、自分の朗読を聞くのがもうね、何とも言えない、すっごい変な汗かいてるな。全身今もう汗がやばいです。今もうね、この3分間もう私はどこ見てこれを聞けばいいのか。やっぱね、自分の聞くのってね、本当にね結構きついんですよ。うん。何なんだろうな。何回も受けてやっぱちょっと恥ずかしくなるんですね、これ本当に。いやでも懐かしい。その読んでる内容とかセリフも結構覚えてました。なんか次こういう感じだったよなっていうセリフの言い回しとかも聞いてる中で結構思い出す部分がたくさんあって、一回読むだけでも結構覚えてるんだなって思って、懐かしい。これもなんかでも一発では多分終わってなくて、何回か何分かやり直したりとかしましたよね。なんかここもうちょっとこういう風に読んでみようみたいな感じのことをスタッフさんと話しながら読んだ作品です。そう、懐かしい。本当にめちゃくちゃ緊張してました。ラジオで朗読やるとは思ってなかったので
しかも2回目ですよね。そうだからなかなかこう初めてあんまり立ってない時にしてはこう自分の中で結構ハードルが高かったことではあるんですけど、でも今思うとね、この回でこれを読んどいてよかったなって思います。その高校1年生ぐらいの時の自分のこう何レベルがわかるからちゃんとこうして残ってるって思うとすごくありがたいし、なんか面白いですよね。今読むとどうなるんだろうっていうね。いやでも一番はもう自分の声を聞くのがちょっとね、ちょっとね、恥ずかしいな。いやでも、改めて朗読というかやっぱ声のお仕事とかも興味が湧いてきますよね。こう改めて朗読劇とか見たり聞いたりとか自分が読んでみたりとかするとこういうのもやってみたいなって思います。はい、さて今日は番組2周年ということで過去の配信回を振り返ってきましたが、改めて自分の声を聞いてどう思いましたか？恥ずかしい、もうそれしかないです。恥ずかしいけどそれを日常で聞いてくださってる方がいるのがすごく嬉しい。メッセージくださるし皆さんがそれに答えて皆さんとこう何遠くでもコミュニケーション取れてるっていうのはすごく改めて嬉しく感じますね。そう思うと今までね数え切れないほどのメッセージをくださって、私は本当に嬉しいです。でもね、できる限りいろんな方のメッセージを読んで少しでもこう良いというか、いい風な返しができるような大人になりたいですね。はい、という感じですね。いやなんか今日は久しぶりに変な汗をかきましたよ。自分の声を聞いて、いや本当にね、引き続きいろんなことにもチャレンジしていきたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。でこの他にもたくさんのメッセージをくださって本当にありがとうございました。現在募集中のメッセージテーマ、引き続き新谷泉に挑戦してもらいたいこと、そして桜学院の思い出でお願いします。8月31日で活動を終了する桜学院へのメッセージお待ちしております。皆さんからのメッセージは番組トークルームにお書きください。たくさんのメッセージお待ちしております。次回は8月18日にアップします。オーディ、新谷ゆずみの独り言。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。